コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いやー、猫林さん美味しそうでしたね。ね、何が美味しそうかというとですね、今、水曜日の夕方に収録しているんですけどもね、あ、夕方っていうかもう夜ですね、収録しているんですけども、地元のですね、山梨県で放送されている夕方のね、地元の情報番組に、僕のお店の近所のね、パン屋さんが、出るってことでね、ちょうど、そのパン屋さんのですね、奥さんが夕方買い物に来てくれてですね、6時ぐらい、あ、5時ぐらいか、からね、テレビ出るからよかったら見てね、なんて言われて、見たらですね、まあかなりの時間割いてね、そこのパン屋さんの特集をしていたんですよね。でね、まあ、すごく美味しいパン屋さんなんですけども、揚げたてのですね、カレーパンがね、出されていて、皆さんもね、ご存知の方多いかですかね、カラテカっていうね、コンビはもう解散しちゃったのかな、矢部さんって言ってですね、大家さんと僕っていうね、漫画とかが、まあ、非常に有名で、今、大河ドラマとかにも出てらっしゃるのかな、俳優としてもね、活躍されてるカラテカの矢部さんがですね、お店の方に取材に行かれて、その揚げたてのカレーパンを食べたりとかですね、パン屋さんの作業を手伝ったりしてですね、結構な時間割いてね、お店の特集されていて、まあでもカレーパン美味しそうでしたね。まあよくですね、そこのパン屋さんのパンを食べるんですけど、最近ねカレーパン食べなかったので、久しぶりにちょっとカレーパン食べたくなりましたね。まあ、カレーパンってね、結構わんぱくな時代はですね、結構食べてたと思うんですけども、だんだん僕ぐらいの年になるとですね、こうパン屋さんに行ってもね、こう選択肢としてカレーパンってなかなか出てこないんですよね。ね、なかなかちょっとね、カレーパンって他のパンに比べると重たいんですけどもね、まあ、今度ねお腹が空いた時に、もうなんていうのかな、カレーパン食べるぞっていう感じでね、食べるときっとねカレーパン美味しいと思いますんでね、久しぶりにちょっとね美味しいカレーパン食べたくなったんで、今度ねチャレンジしていきたいなと思っております。はい、パンってやっぱりいいですよね。焼きたてのパンの香りっていうのはね、人を幸せにしますんでね、辛いとき悲しいとき、焼きたてのパンの香りを嗅ぐとですね、皆さん元気出ますから、そんなときはねパン屋さんに行かれるといいんじゃないかなと思います。はい、それでは今日の本題に移っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題を移っていきましょう。今日はですね、リスナーの方のメッセージをね、ちょっとご紹介して、ご質問にお答えしていきたいなと思います。養生ネーム、マスコデトックスさんからのメッセージです。マスコデトックスさん、いつも、メッセージありがとうございます。はい、コータ先生、猫林さん、こんにちは。先日、とある鍼灸の先生が音声配信で、左半身に不調がある人は気の巡りが良くないのかもというようなことをお話しされていました。私は若い頃から部分的な痛みや不調はほとんど左半身に出ます。痛いとか痺れるとかなら、体の動かし方の癖が原因かもしれないのですが、左のすねだけずっと痒いとか、左の耳だけずっとほてるとか、5年前に見つかった乳がんも左胸でしたし、心臓にも、不整脈があります。初期でしたので、がんは初期でしたので手術して今は元気に生活しています。不整脈は大学生の頃見つかったので生まれつきかもしれません。検索すると自律神経の乱れだとか筋膜に原因があるとか、いろんな方がいろんな見解をされています。東洋医学的に甲田先生はどんなことに原因があると思われますか？先生のご意見を、お聞かせください。過去に出る内容の配信があったら、すいません、よろしくお願いいたしますということで、養生ネームマツコデトックスさんね、左側にばかり不調が起こるのはなぜかという、まあ、ご質問なんですが、同じような症状とかね、例えば体の右半分とか左半分ばかりに不調が起こる方ってね、僕のイメージからすると結構たくさんいらっしゃるようなイメージがあるんですよね。でね、音声配信番組で、まあ、鍼灸の先生がね、お話しされていた、気の巡りが良くないのかもというのはですね、まあ、これね、いろんな理由があると思うんですが、東洋医学的、まあ、漢方的にもですね、まあ、体の半分だけ、不調が出る方なんていうのは、結構この気の巡りが悪いっていう可能性がね、高いっていうふうに考えたりすると思うんですね。まあ、ちなみにですね、自律神経の乱れなども原因と言われているってことがね、まあ、ネットとかで調べると出てくるってことは、まあ、西洋医学的にはですね、明確な理由がわからない場合が多分多いんでしょうね。 で、基本的にはね、西洋医学の場合はですね、いろいろ調べて、原因がよくわからなかったりとか、原因となる特定の不調が見当たらない場合は、自律神経の乱れ、何かしらね、やっぱり特に医療保険を使う場合は、診断名をつけなければいけないことが多いので、自律神経失調症ってなる場合が多いと思うんですよね。で、多分ね、マスコさんの場合も原因がよくわからない。で、原因不明なんだけども、左側にばかり不調が起こるっていう部類に入ると思うんですが、僕のお客様でもですね、体のね、片側ばかりに不調が起こるっていう方が何人もいらっしゃったんですね。で、ちょっと参考になるかもしれないので、その方々の原因をちょっと紹介するとですね、まずは、左側にだけ昔ね、大きな怪我をしたっていう方は、やっぱりね、左側だけでたくさん不調が出ることが多かったですね。で、事故などを含めて大きな怪我をしたりとか、手術なんかするとですね、体のバランスが乱れます。で、怪我をすることで片側の筋肉がね、急激に収縮したりとか、交通事故の鞭打ちなんかがそうですよね。とかですね、怪我などが原因で血流やリンパの流れが悪くなり、片側中心に不調が起こりやすくなります。これはね、漢方的には怪我とか事故が原因で、体のね、半分、左側とかのですね、気血の巡りが悪くなったりするってことが、原因と考えられるんじゃないかなと思います。あとは事故とか怪我じゃなくても何かしらね、手術をした方ですね。で、これもね、手術した方の体のバランスがちょっと変化して、片側だけ不調が起こりやすくなったなんて方もいらっしゃいました。あとはね、これはもうメジャーなところですが、体の歪みですよね。例えばね、仕事で片側を酷使するような仕事、例えば何かを加工したりとか、作業するような仕事をしている方なんかは、その工程で体の片側ばかり使い続けると、体に歪みが出てしまって巡りが悪くなります。ね、頭痛も左側、肩こりも左側、首こりも左側、例えば左脇腹痛が張るように痛んだりとか、腰も左側が痛い、で、膝も左側が痛くて、左ふくらはぎよりがですね、よくこむら返りをするなんていう方もね、そういえばいたと思います。で、これはね、もう明らかに体が歪んでいて、左肩が下がっていて、左の骨盤も下がっていて、左の膝が外側に常にこう開き気味で、立ってる姿勢からもうね、かなり歪んでる方でしたね。その他にちょっと変わった原因だと、ある時から急にね、左側ばっかり肩が凝るし、頭痛が起こるし、左側だけですね、手足にしびれが起こるなんていうね、方がいらっしゃったんですが、この方ね、病院でいろいろ検査をしたけれども、全く原因がわからないんですね。本当にですね、CT とか MRI とか、できる検査はいろいろして、血液検査なんかもしたんですけども、よくわからないっていう方の相談がいらっしゃってですね、で、なんか変だなと思ってですね、仕事の状態とかも含めて、症状が起き始める時のね、様子とか、原因とか、何かね、参考になることがあればなと思って、いろいろお聞きしていくとですね、どうやら体調不良があった、ね、出始めた時期っていうのが、仕事でね、こうちょっと移動があった時期だったってことなんですね。で、じゃあ何かね、体の左側にだけ負担がかかるような作業をしたりとか、何かそういう仕事とかね、あったりしたんですかっていう話をした時に、ハッとした顔をしたんですね。で、その時に、そういえばですね、デスクに座っている、左隣の下がめちゃくちゃ嫌な人で、もう顔を見るのもすごく嫌なぐらい苦手な人なんですよっていうことをですね、おっしゃったんですね。で、その人は、そのね、あまりのストレスに、左側だけ体が硬直して過緊張になって不調が出てしまった様子で、血流の改善とですね、先ほどね、マスコデトックスさんが紹介してくださった、鍼灸の先生が言ったようにですね、気の巡りをちょっとこう良くしていくね、漢方を処方して、不調を緩和させたんですね。でね、それと同時に確かね、なんかこうエアコンがね、直風で来るから寒いのでなんか席を変えてくださいっていう風に会社の方に言って、席を変えてもらってですね、症状がすごく落ち着いたそうなんですよね。これちょっと面白いね、事例かもしれませんね。これもね、結局ストレスで漢方的には気の巡りが悪くなっている状態ですよね。これでもね、意外と皆さん実感あるかもしれませんが、隣にね、ちょっとこう気を使うような人が座ってたりすると、すごいこう緊張しますよね。で、そうすると体こわばって痛みとかが出てきても不思議はないのでね、これはね、意外とあり得る話なんですね。嫌いな人じゃなくても、例えばね、すごく意識しているような人が座りに座ったりすると緊張しますよね。で、それ時間が長いとですね、ちょっとこういう不調が起きたりするかもしれません。はい。 あとね、別の原因としては、寝室でですね、寝ているね、体の右側に、まあ、大きな窓があって、窓の近くっていうのはね、非常に冷えるので、右側ばかり肩が凝ったり、肩こりはね、頭痛とか腰痛にもつながるので、まあ、いろんなところの痛みにもつながったり、だと血行不良はね、代謝も低下するので、こういう状況にいるとですね、結構がんの原因にもなったり、肌の血流も悪くなって、皮膚トラブルなんかも起こりやすくなるんですね。だからね、そう、寝室の窓の位置っていうのもね、実はね、片側だけ不調が起こる人の原因に結構なるんですよね。まあ、これね、窓のそばってやっぱ冷えるから、漢方的にはですね、患者といってね、体の半分だけが窓に近いために、寒さでちょっと侵されてしまって、体が過緊張になって不調が出るなんていうこともあると思うんですね。なので、こういうね、寝室の窓の位置で体が冷えてね、体調不良、片側だけ体調不良になった方なんかは、まあ、寝るベッドの位置を変えることで結構改善したりします。あとですね、癖でいつもね、右側ばかりでカバンを持つ方とか、そういう片側ばかりでね、症状が起こる人で、やっぱりね、片方でカバンを持ち続けるような方もいたし、まあ、車の運転をね、長時間する方なんかは、まあ、その姿勢も原因となります。なのでね、体の片側ばかりに症状が出てくる原因というのは、まあ、ほんと様々でね、マツコさんもですね、まあ、今一度ね、ちょっとこう、自分の体の癖であったりとか、生活の癖であったり、まあ、体の歪みなんかを、ちょっとね、状態を見てみるといいと思います。で、東洋医学的、漢方的にはですね、まあ、片側ばかり症状が起こるということは、その片側の気血水の巡りが悪くなる、まあ、何らかの原因があると思うんですよね。それがね、ストレスによる過緊張であったりとか、まあ、冷えであったりとか、例えば体の歪みであったりとか、まあ、これは様々なんですね。なので、マツコデトックスさんの場合は、すねのかゆみも、がんも、不整脈も、ほてりもね、血の巡り、ね、これ、血を巡らす、気の巡りが悪くなっているサインなのかもしれませんよね。でね、決定的にこれですよっていうふうには確定できませんが、今一度ね、先ほどもちょっと触れましたが、ご自身の体調チェックをしてみてね、何かね、体の中の歪みとかこわばりの原因になっていることがあれば、まあ、そういったところからちょっとアプローチしていったりとか、何かね、片側だけ体が過緊張になったり力んじゃう原因がないかなっていうこともちょっと確認されてみるといいんじゃないかなと思います。今日はですね、養生ネームマツコデトックスさんからのメッセージにお答えして、少しでもね、こう片側のね、不調が治る、まあ、左側にばかり不調が起こるっていう方のね、改善につながれば嬉しいなと思います。はい、今回もクロージングのお時間です。今日はですね、養生ネームマツコデトックスさんからいただいたメッセージにお答えさせていただき、体の左側にばかり不調が起こる、まあ、その原因とはということでね、ちょっとお悩みの解決につながるかわかりませんが、僕が今まで経験したことがある、まあ、体のね、半分だけ不調が出る方の、まあ、主な原因についてね、ちょっと漢方的な解説も入れながらご紹介させていただきました。結構ね、こういう不調で悩む方多いと思いますので、少しでも役に立てば嬉しいなと思います。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サータ薬房の早川浩太でした。ではまた明日。あ、すいません、一つお知らせを言い忘れておりました。本日ですね、4月の11日の木曜日はですね、僕ちょっとお店がお休みの日なので、ボイシー限定配信の方は今日はお休みさせていただきますので、ご了承ください。それではまた明日。